今日は決して損をしない生き方という題を持って一緒に御言葉を学びたいと思います。私は自分自身を振り返るとき、それほど計算高い人間ではないと思っていました。誰かと食事をするときも、少し多めに払うくらいのその余裕を持って生きているつもりでありましたし、またあからさまに自分の利益を貪るような生き方はすまいと心掛けてきました。しかし自分のその内面をじっと見つめますと、常にその損得というものを計算してしまうその自分がいることに気づきました。先日あるその家電製品が必要になり、その量販店へと足を運びました。店員さんはすごく親切に説明し、その機能やその使い方を教えてくれました。本当に熱心に説明してくださったんですね。しかしその説明を聞きながらも、私の頭の中では全く別の計算が始まっていました。この商品はそのネットではいくらなんだろうなという、ネットではいくらで売られているのかなと、そういうその心の中でパチパチとそのそろばんを弾いているその姿をに気づくことができました。結局私はその店員さんに、もう少し検討しますという話をして、店を出て、インターネットでその商品を注文してしまいました。皆さんはいかがでしょうか。私だけですか。私たちは今その経済というものがあたかも人間の中心、人生の中心であるかのような世の中を生きています。そのため私たちも知らずのうちに、いかにしてその利益を得るのか、またいかにしてその損を避けるのかというその基準、いわゆるその市場論理で生きてしまっています。損をするということは、すなわち悪いこと、または失敗をしてしまったと、考えてしまうこともあります。しかしその霊的な次元においては、また神様が導いてくださるその人生というその視点から見ればどうなんでしょうか。私たちの人生には決して損はないことであります。なぜなら神様のその大きなご計画には決してその失敗もまた無駄な時間もないからであります。私たちが期待した以上に、また私たちに恵みを受ける資格がないにもかかわらず、神様は驚くべき恵みを私たちの人生に注いでくださるのであります。その恵みを日々味わい、また新しく発見しながら生きるのが私たちクリスチャンのその人生、その歩みではないでしょうか。ですから私たちの人生に決して損はないと確信しています。これは単にその経済的な利益を得るというその次元の話ではありません。私たちの人生を歩むその一歩一歩、私たちの人生の物語であり、また私たち一人一人に与えられたその証明、また使命の物語でもあって、私たちが主に仕えるその献身の物語でもあります。今日与えられた御言葉を通して、神様がどのように私たちの人生を導き、なぜそのご計画の中に損はないのかをご一緒に学びたいと思います。一節の御言葉を見ますと、パウロとシラスはアンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロはそのテサロニケに到着しました。ここはそのマケドニアというその地方の首都であって、人口20万人以上の本当に大都市でありました。政治的に重要な都市あるだけでなく、商業の中心地でもあったんですね。ローマ帝国の重要な道路であるエグナティア街道というそこを通り、港も有志しているところでありました。当然貿易や商業が発達し、経済が回っているところなんですね。 まあ、そうなれば人々の心には何が利益なのか、何が損なのかという、まあ、計算高い文化というものが根付いていたことでしょう。まあ、このような計算高いとして福音の働きはどのように現れたのでしょうか。4節の御言葉を見ますと、それで彼らのうちのある者は信じて、パウロとシラスに従った神を崇める多くのギリシア人やかなりの数の主だった婦人たちも同じように二人に従った。パウロとそのシラスが福音を伝えたときに、ユダヤ人たちは少数しか信じませんでしたが、驚くべきことが起こりました。そこにいた数多くのギリシア人たちが反応したことなんですね。聖書は彼らのことを神を崇める人々と記しています。まあ、さらに少なからずその婦人たちや、まあ、貴婦人たちや、つまりその都市の上流階級の人々が神様を信じるようになりました。この身というものはここで終わらなかったことなんですね。テサロニケの信徒への手紙の御言葉を見ますと、この教会はそのマケドニア地方で本当に最も模範的な教会として主に使えるようになりました。より多くの人々にその良い影響力を与えるその教会にまで成長したことであります。最も計算高いその都市において、パウロは逆説的にも最も大きな霊的な結実、まあ、すなわち霊的な、莫大な黒字を残したのであります。私はこの部分を黙想しながら、神様が導かれるその人生にはたとえ辛い過程があり、また赤字に見えるその瞬間があったとしても、結局は神様が豊かな実を結ばせてくださるのだと、神様は決して損をされない方である、そのような確信をいただくことができました。愛する皆さん、私たちの人生もそのように神様が導いておられると信じております。神様は私たちの人生を固く握り、また導いておられるためであります。では神様は具体的にどのようにして私たちの人生をこれほどまでに豊かで決して損をしない人生へと作り上げていかれるのでしょうか。今日の本文を通して具体的な神様の御手の働きを3つのポイントで見ていきたいと思いますけれども、一つ目に考えるべきことというものは、私たちの価値観の変化であります。私たちはこれが損なのか、これが得なのか、それを気にすることがあります。しかしその本当に重要なことは、それを判断する基準なんですね。それが損なのか、それが得なのか、それを判断する基準であります。パウロの働きを見るとどうなんでしょうか。今日の本文だけ見ても、彼は歩き続け、また働き続けていることなんですね。フィリピーから約53キロ離れたそのアンフィポリスへ、そこから48キロ離れたそのアポロニアへ、またさらに進んで43キロ離れたそのテサロニケへと、彼は一生涯その何万キロというその距離を歩き続けたのであります。ある人は1年に約6400キロぐらい移動したという人もいることなんですね。彼のその献身、彼が捧げたその時間、そして彼が捧げたそのエネルギー、その若さのすべてを捧げるその人生を見て、ある人は、いや、彼は本当に人生を浪費していると考えた方もいることでしょう。しかしある人々は、彼は最も価値のある人生を生きていると言ったはずであります。しかしその人生の価値をその評価するということは、私たちが議論したり何か主張したりできるものではありません。そうではないでしょうか。 私たちの人生はどうなんでしょうか。私たちの人生も誰かに評価されるものでもなく、ただ唯一の神様だけが私たちの人生を判断することができるのであります。なぜ神様は私たちの人生を判断できるのでしょうか。それは神様が私たち一人一人を作られた方であるため。神様が私たちの人生の計画を持って、私たちの人生を一歩一歩導いておられるため、私たちの人生が最も良い道、その最も良い方向へと歩むことができるように私たちを支えていてくださるためであります。そうであるなら、その人生の優先順位を誰が決めるのでしょうか。その人生の価値を誰が語るのでしょうか。私たちは何が大切で何が重要であるのか、すでにその答えを持っているものであります。しかし私たちが神の創造を信じ、またキリストの救いを信じているにもかかわらず、世の人々と同じように、世の人々と同じような価値観で生きているなら、それは信仰者としてふさわしい姿とは言えないのではないでしょうか。後にテサロニケでユダヤ人たちが騒動を起こし、パウロ一行を刺して世界中を騒がせてきた連中がここにも来ていると人々に訴えました。この騒がせたというその言語、その意味はアップサイドダウンという、すなわち世界をひっくり返す人々というその意味を持つ言葉なんですね。世界の人々をひっくり返す人々、まさにその通りであります。その福音というものはこの世の価値観をひっくり返すものなんですね。私たちがイエス・キリストを信じて、その福音を受け入れた瞬間、私たちの価値観、また私たちの人生の方向というものは全くひっくり返されるのであります。今まで大切に思ってきたこと、また今まで一番大事にしていたものが他のものに変えられていくわけなんですね。そのように世界をひっくり返す人々、何が本当に重要であるのか、何が価値あることなのかを私たちにはっきりと示していることであります。イエス・キリストを信じるということは、私たちの価値観が新しくされることであります。パウロはフィリピの信徒の手紙の方で、かつて自分にとってもっととも利益であったものをすべて損失とみなし、その塵やくたのように思いました。もうまるでそれ、今まで大事にしていたものはゴミであると、商業用語を用いながら、キリストを得ることこそが最も素晴らしい益であると彼は主張したのであります。この価値観の変化こそが、神様は私たちの人生を最も価値のある人生、最も豊かに導くための第一段階であります。二つ目は、神様は私たちの人生を導かれるとき、時に苦難を抱きしめるようにされることなんですね。あえて抱きしめるという言葉を使いましたけれども、私たちがその苦難や苦しみをも受け入れるように導かれる方である。神様が共におられるからといって、その困難というものがなくなるわけではありません。問題が全て解決されてなくなるわけでもないんですね。しかし私たちの価値観が変われば、その苦難を見る視点も変わってくるわけであります。直面しているその問題を解決する、またそれを解釈する方法も変わってくるわけなんですね。すべてのことにおいて神様の御心があることを知っているので、すべてにおいて神様の良き計画がある。この苦難をも通して神様は良き実を結ぶために私たちを訓練しておられるんだなということ、この苦しみを通して神様は何を教えられているのかなという、そういうふうに解釈する方法が変わってくるのであります。 全てにおいて神様を信頼するので、その苦しみも困難も問題も全て神様を信頼し抱きしめるのができるのであります。このことが私たちにおいて祝福である理由というものは、その苦しみの中でこそ私たちは生ける神様と深く出会うことができるからであります。神様の愛とその恵みというものを、ただ何かその言葉でイメージで分かっていたものが、そのテクスチャーというんですか、その神様の愛と恵みというものを、その テクスチャーと日本語で何て言うんですか、その質感というんですか、そういうふうに私たちがその触って分かるようになるんですね。ただ言葉のイメージで諸々としたものではなくて、はっきりとした感覚で神様を受け入れることができるため、神様の深い御心とその導きに気づかされることができるからであります。世の中は喜びは取り、悲しみは避けようとします。しかし最も大切な命の喜びというものは、その海の苦しみを通過して初めて得られるものではないでしょうか。クリスチャンはその苦難を楽しむ人々ではありません。しかしただ苦難の中により尊いものがあることを知っているので、信仰を持ってそれを抱きしめることができる、その強さが与えられているものであります。ここでパウロの姿を思い起こしてみればどうでしょうか。彼は行く先々でいつものようにユダヤ人の街道を訪ねました。そこに行けば迫害され、また人々に反対され、鞭打たれることが彼も分かっていることなんですね。それでも彼はその場所へと再び戻りました。なぜならそこに愛する同族がおり、また救いを必要としている魂が待っていることを彼は知っていたため。その苦難を避けなかったからこそ、テサロニケでの豊かな実を結ぶことができたのではないでしょうか。もし私たちの共同体の中でその小さな葛藤やその傷つくことを恐れて、神様が備えられた祝福の場所を退けている方はいないのでしょうか。その共同体でのその葛藤が嫌だからといって、何か奉仕の疲れが嫌だからといって後ろに退いてはいないのでしょうか。その苦難を耐え抜き、私たちがその苦難をも抱きしめるとき、私たちは信仰者として練り上げられ、主とより深い交わりへと導かれること、それを信じています。新しい2026年、苦難を抱きしめる信仰の決断を通して、神様が私たち一人一人に備えてくださった豊かな祝福と恵みを味わっていただきたいと祈り願います。三つ目のことは単純さなんですね。シンプル。三節の御言葉を見ますと、メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと、またこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。パウロが伝えたメッセージというものは本当にシンプルなんですね。イエス・キリストこそメシアであると。パウロはその膨大な知識を持っていた人でありましたし、いろんな経験がある人でありました。しかし彼のそのメッセージというものは本当にシンプルで、一つのことに集中しておりましたけれども、それは主イエス・キリストが私たちのメシアであること。なぜならそれこそが福音の本質を語るためであります。私たちが人々に伝道するとき、まあうちの教会のご飯本当においしいよと、また本当に優しい人々も多くいるし、みんな親切だし温かいところだよと、 まあ、そのような言葉も必要であります。しかし結局私たちはその福音を伝えなければならないんですね。イエス・キリストの御名にこそ誠の力があるためであります。パウロはフィリピの牢獄で救いはどこにあるのでしょうかと問われた時、主イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、その御言葉福音の確信を宣言したのであります。私たちの人生は本当に複雑であります。しかし私の目はどこに向いているのか、私の力はどこに集中しているのか、私たちの人生の目標、また私たちの人生の方向がその福音に集中されるとき、福音が私たちの人生の目標になるとき、本当に人生はシンプルになります。自分自身が本当にかけがえのない存在であること、また失われた魂の尊さに気づくようになるためで、なるからであるんですね。どんな場所にいても福音を伝えることが私たちの生きる目標、また目的になるからであります。ある方はいつもそのバッグに電動トラクトを入れて会う人々にその電動チラシを配る姿を見て、いやー本当に素晴らしい働きをされているんだなということを気づくことになりましたけれども、私たちの人生の目標がそのように変わってくるわけなんですね。これこそが使徒言語録が私たちに教えている私たちキリスト者の生き方、またその歩みの方向であります。ダニエル書でこのような言葉があります。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝くという、この魂の救いという目標のために御言葉と祈りによって単純になることができますように。他のことを見るのではなく主だけを見つめて走るとき、神様は私たちの人生を最も尊い人生へと導いてくださると約束してくださるのであります。しかし続くその箇所を見れば、五節以下の御言葉を見るとユダヤ人たちが騒動を起こし、ヤソンの家を攻撃するようになりました。ヤソンはパウロを助けたその恩人なのに、パウロのせいで苦境に立たされるようになりました。福音宣教が大きな危機に直面したように見えます。ところがその旧説の御言葉を見ますと、その結果はあんまりにもあっけないものでありました。旧説の御言葉を見ると、当局者たちはヤソンや他の者たちから保証金を取った上で彼らを釈放したと。私はこの箇所で何かもっと劇的な奇跡が起きるとか、まあ、あるいはもっと大きな迫害があるかと思いました。しかしただお金を払って終わりました。まあ、なんとなく拍子抜けすることはないでしょうか。つまらない結末に見えないでしょうか。しかしこの箇所を黙想しながらあることに気づかされました。その危機的な状況があっけなく静かに解決することこそが恵みであるということ。何か劇的なドラマチックなことが起きなくても、ただそれが無事に無難に解決すること、それも本当に神様の恵みなんだなということ。私たちの恐れよりも先に神様が働いてくださって、最善の解決方法を備えてくださった。イスラエルの民がその荒れ野を40年間過ごす中で、着物が古びず足が腫れることがなかったように、神様は私たちをそのように守り、また導いてくださっているのであります。愛する皆様、私たちは自分の計算で状況を解釈し、また恐れ損をしたと考えることが多いかもしれません。また教会に来て礼拝を捧げること、また私たちの時間を神様に捧げること、 何か神様に献金を支えることも、ああそれが本当にどうなのかなと思うことがあるかもしれません。しかし私たちの信仰の目で見れば、神様はすでに私たちを守り、豊かな恵みを与えてくださっていることなんですね。私もこの説教を準備しながら、日本宣教師として献身し、これまで歩んできたその道を振り返ってみました。世の中の計算では損だと考えましたし、愚かな歩みに見えたこともありました。しかしその時間があったからこそ、今の困難な状況の中でも再び使命の場所へと戻れる力が与えられていると考えております。振り返ってみれば、自分の計画と考えでは考えることもできなかった、私の思いをはるかに超える神様の満たしと恵みがあったことを感謝するようになりました。もちろん辛いこともあり、ぶつからなければならない問題もあります。しかしその過程一つ一つを通して、神様は私たちを神様の形として作り変えられ、また結局はとてつもなく決して損をしないその人生へと神様は導いておられると信じています。私たちが主のために流したその汗と涙、祈りと献身というものは決してなくなることではありません。神様が全てを報いてくださり、永遠の報いとして私たちに永遠の命を与えてくださると約束し、また保証してくださいました。新しい2016年、それぞれの場所で、それぞれ与えられたそのところで、信仰の確信を持って歩み始めることができますように。福音の中で価値観を新たにし、与えられた場所で苦しみをも避けずに、神様の満たしを期待し抱きしめることができますように。そして他の何者でもなく、単純にイエス・キリストだけを見つめて力強く歩み出す春日井教会信仰共同体となりますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りします。愛と恵み感謝の神様、私たちの弱さを告白します。口では主に従いますと言いながら、心の中ではいつもそろばんを弾き、自分が損をしないようにと必死になっている小さな私たちであります。どうぞそんな私たちを憐れんでくださいますように。今日の御言葉を通して、神の国の計算がいかに人間の思いを超えたものであるかを教えられました。パウロが苦難の中でも福音を伝え、それが大きな実を結んだように、私たちにも目先の損得ではなく、あなたの永遠の摂理を信頼して歩むことができますように。主のために流す汗、主のために捧げる時間、主のために受ける誤解や損失さえも、あなたが全てご存じであり、万事を益としてくださることを信じます。今日ここに集まったお一人一人が、世の計算から解放され、あなたにある誠の自由と豊かさを味わう一年となりますように。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。